聖書を読みいたします。聖書はマタイによる福音書の第27章の3節以下です。新約聖書の56ページになります。新約聖書56ページ、マタイによる福音書第27章の3節以下、お読みいたします。その頃イエスを裏切ったユダはイエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔し、銀貨30枚を宰相たちや長老たちに返そうとして、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言った。しかし彼らは、我々の知ったことではない、お前の問題だと言った。そこでユダは銀貨を神殿に投げ込んで立ち去り、首をつって死んだ。以上です。イスカリオテのユダのことをですね、私たちはいろいろな印象を持って捉えているかもしれませんが、私たち一人一人はやっぱりイエス様を裏切ったという、そのユダのことをですね、やっぱり思い浮かべると思いますが、しかし誰かがこの役をしなければならなかったんだというふうにも言う人もいます。そのような役にユダは選ばれた、神様から選ばれた。だとするんだったら、最後の首吊りっていうのは一体何だろう、そんなことをですね、考えることもあります。イスカリオテのユダは自分の裏切りによってイエス様に有罪判決が下りたことを後悔したと書いてあります。そして宰相たちや長老たちにイエス様をですね、売り渡した銀貨を30枚を返そうとした。この後悔というのは一体何だろうなというふうに思って、悔い改めではない、後悔っていうのは何だろうな。しかしその銀貨は受け取られずですね、あとは銀貨をですね、投げ捨てて首を吊って死んだというふうにあります。しかしこのマタイによる福音書の、ユニークなところは、その前26章の最後は一体何が書いてあるかというと、実はここにはペテロが3回イエス様を知らないと言ったという出来事が書いてあります。これはそれぞれのテーマがあるんでしょう。多分3回知らないと言ったペテロというのは、後で悔い改めということが起こってくりますし、イスカリオテのユダは首を吊って死んで後悔してですね、したという、ペテロにとってみれば外に出て激しく泣いたというふうにも書いてあります。この後悔と激しく泣いたというのはですね、どういう違いがあるんだろう。後悔したものは首を吊って死んで、そして激しく泣いたものはまた再びイエス様によって召されて弟子たちとなっていくという、ここを注意深く読んでいくと、本当に興味深いところがたくさんあると思いますし、私たちは恐ろしい現実の前に立たされたときに、じゃあ私たちに対して求められていることは一体何だろう。後悔することなのか、激しく泣くことなのか、また悔い改めることなのかということを考えます。東日本大震災の時にですね、カールガール牧師がやってきて、1週間ずつ現地のですね、責任者として働いた時があります。1ヶ月ぐらい経った時には、東京から若い牧師先生たちがやってこられまして、やってきた先生たちは必ずノートをつけることになっています。その感想をですね、書きなさい、書いといてねっていう。で、1ヶ月後にですね、やってきた若い牧師先生はこういうふうに書いてありました。仙台に来て初めての泥かき。1ヶ月経った手つかずの家は泥自体に匂いを発し、マスクが必死の作業である。津波到来前、そのままの家財道具、衣類、その他もろもろには泥がまみれ、その家庭の歴史自体が消滅してしまったような気持ちになると。そしてそこには家族の写真があり、卒業アルバムがあり、家の人の趣味であるプラモデルがあり、釣りの道具があり、我が子と同じぐらいの子供の写真を見つけた時には何とも言えない気分になったという、そんなことをですね、実は記しておられました。救援活動、支援活動にかかる多くの人々がですね、実はそういう泥かきをしながら、重い現実というのをですね、知らされていきます。突きつけられるということなんでしょうか。特にですね、アルバムとか写真とかをですね、泥かきの中から見つけた時の衝撃っていうんですか、ここでこの人たちが生活していた、そしてその記念の思い出のアルバム、一体今この人たちは今どこにいるんだろうという。 そういう現実をですね、受け止めながらですね、作業をしていかなきゃいけないという、しかしそれを受け止めるっていうのは相当大変な作業だったなというふうに思います。ですからイエス様をですね、十字架に売り渡したこのユダの後悔、また三度知らなかったといったこのペテロの悔い改めですね、激しく泣くという、自分が犯してしまった罪をですね、受け止めなきゃいけないけど、それはですね、すごく重いですね、重いものを突きつけられた二人だったのかなと思います。じゃあこの二人は一体どこがどう違ったんだろうとも思うのです。ペテロは三回知らないといったことに自分の弱さを痛感して外に出て激しく泣いたというのが本当だろうなと。ユダは自分で犯した罪の決着をつけようとして、自分の力で解決をして責任を取ろうとしたんだろうな。その責任の取り方がお金を返して首をくくって死ぬということだったのでしょう。自分を救うことにはそれはなりませんでした。ユダは後悔はしたのですが、悔い改めはできなかったのかもしれません。結局ですね、それはお前の問題だと言われただけで、私たちの問題じゃないということで、福音書はユダの問題を終わらせています。私たちはこのコロナ禍の中にあって、またこの戦争のですね、起こっている世界の最中にあって、何を受け止め、何を神様に委ねていくか、そのことを考えていかなければならないというふうに思います。神様が求めておられるのは後悔ではなくして悔い改めということではないかなというふうに思うのです。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が毎日犯す罪を許してください。後悔するのではなく悔い改めて新しく生きることができるように、どうか私たちの罪を見させてくださって、そしてその罪をすべて主に委ねることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故やけがを患い、病気、新型コロナですから守ってください。また今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエス・キリストの御名によって祈ります。